Aquario.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコーアークよりお届けしております。皆さん、こんにちは。2月の17日の火曜日の配信でございます。毎週火曜日はですね、このスタジオチッコーアークにて、開催されております、アートとさまざまな社会の分野をつないでいく、トークサロンアークトークコンピレーションの公開収録の模様をお届けしています。このアークトークコンピレーションなんですけども、いつもスタジオチッコワーク、ここで行われているんですけども、先月1月はですね、1月の10日の土曜日に、ちょっと会場を、別の場所に移しまして、出張開催いたしました。その場所はですね、チッコワークの、親元でもありますね、大阪は天王寺区にありますアートなお寺、大天院、この大天院にて、小山田さんの空間設計による減災のブリコラージュ、減災ってあの災害を減らすって書いて減災なんですけどもっていうね、展示空間の中で小山田さんに喋っていただくっていう風な趣向でございまして、今回、このね大天院でなぜ出張したかと言いますと、ちょうど大天院がですね、まさにこの減災という、言葉をテーマにですね、さまざまな、催し事をやっていました。コモンズフェスタっていうイベントだったんですけどもね、もういろんな固有名詞が出てきてますが、ちょっとさらっと流してくださればいいと思います。あのね、いっぺんに覚えれませんって話ですよね。でその、大天院のコモンズフェスタの中で、今回小山田さん、美術家の小山田徹さんに、お話いただきましたのはですね、共有空間について、あ、ごめんなさい、長いんでね、今からちょっとちゃんと言います。テーマ、共有空間がもたらす地域コミュニケーションについて年始早々考えてみる会、現在の視点も絡めてという、愛のままにわがままにみたいなも話になってきますけども、大変長いタイトルですけども、あの小山田さんを、中心にしながらもお客さんみんなで、お話しできるような場として、トークサロンを開催させていただきました。1回目はですね、前回の、ボリューム1バックナンバー聞いていただければいいと思うんですけども、今回改めて小山田さんの、その共有空間っていう、活動ですね、共有空間歴をですね、ちょっとあの小山田さんからペーパーいただいてますんで、そちらも、ウェブサイトに上げながら、こういうことやってきたんだなって中から、じゃあ実際今から、お客さんの質問も交えながらですね、より具体的な、活動の話、じゃあそこで集まった人はどういう人だったの、どういうふうに共有空間の運営をしてきたのとか、あとなんか法律的に大丈夫だったみたいな、そういう話もありながらですね、いろいろ語っていただきます。でその中から、より、今回も、減災っていうところのテーマに、近づけていこうと、するわけでございまして、全3回の中の真ん中2回目をお届けしていきたいと思います。で途中ちょっとね、一瞬切れてる部分があるんですけど、3分ぐらいちょっと小山さんの話が、録音できない部分がありました。ただちょっと今補足しますと、小山田さんの共有空間歴の中に中学生の時に美術の先生と一緒にみたいな、なんかちょっと怪しいテキストがあるんですけど、そのあたり、から入ってます。そのまでのちょっとあの、いつ生まれてこんなことしてましたみたいなのほんのちょっとだけが消えてますので、そんなに、差し当たり問題のない、文脈上つながる内容でございますので、どっと聞いていただければ幸いでございます。それでは、小山田徹さんによる、共有空間がもたらす、地域コミュニケーションについて年始早々考えてみる会、現在の視点も絡めてボリューム2聞いていただきます。どうぞ。
なんかまあ、それと今度は防災にそれをつなげなきゃいけないんだけどね。あの休憩が何時でしたっけ？
あと5分ほどで休憩入れて、
はい、
ちょっといろいろ
後半は
展示の話もね、
あの展示の話と皆さんと一緒にアイデア合戦というか、そういうのをやってみたいなと思うんだけど、まあ、その共有空間というのがなぜ防災につながるかというのはなんとなく今うっすらと皆さんの中に出てきたかな。その自己責任というのが防災の時には必ず必要になってくるような気がするんですよ。自分で何とかしなきゃいけない状態に陥るというのと、その洞窟で話したように他者を助ける可能性が高い、 まあ、助けられる可能性の方が限りなく多いかもしれないけど、他者を助けることっていうのがかなり高まる可能性がありますよね。目の前で下敷きになった人は助けなきゃいけない、もしくはもうみんなで集団性こういう感じになったとしたら、今からこうね、とりあえず落ち着いたとしたら、次ご飯食べたい、もしくは寒くなってきたんで暖を取りたい、トイレに行きたい、喉が渇いた、なんかいろんな問題が出てくると、この中のメンバーで何かを考えなきゃいけないよね。なんかそういう時に共同で仕事をすることとか、自己責任においてそれをやり合うとか、いろんなことを必然的にやらなきゃいけなくなる。なんかそれは、多少の心の訓練をしとかないとすんなりとできないんじゃないかなと思うんですよ。だから単純に避難所に行って救助隊が来るのを待ってて、それでしのげるかっていうと本当にそんな甘いもんじゃないと思うんですよね。でこの間の、まあ、あそこの映像で映ってる本堂の中で、
はい、今やってる映像ですね、はい、
中越 の地震の時っていうのは被災地が田舎の方でした。で田舎の方々っていうのはね、実は生き延びるノウハウっていうのを結構持った人たちなんですよね。もともと農業やってたり、もうその村で必要なものはその村に職業っていうのがあってなんとかやってるし、例えば地震でまあいろんなものが崩れたりしたにしても、実は都会より食い物があったりするんですよ。なんだけどとりあえず全員で避難させられて、避難所っていうところに入れられて、そこでじっとしてなさいと言われる。でじっとしてなさいって言われるのが人間にはものすごい苦痛なんじゃないかなと。本当は自分たちでいろいろ生き延びる術っていうのを持ってるんだけど、行政的な感覚で言うと勝手にいろんなことが起こると責任問題っていうのがあるので、避難してくださいということになるんだけど、本当はよく考えると、そういうもともと都市化してない場所に住んでおられる方々っていうのは、いろんな本当に能力っていうのをたくさん持っておられる方々と、身の回りにそれでなんとかなるものがたくさんある方々なんですよね。でも一方、もし都会で地震が起きたり津波が来たり大火事が起きたりしたとしたら、結構途方に暮れる人々がたくさんいると思うんですよ。でそれは日常の中でそういう訓練というのがやっぱり足りてないんですね。もう単純に言うと火を起こせれない、焚き火をしたことがない人っていうのが多いんですよ。もう本当にね、学生たちと話してるとびっくりするんですけど、焚き火を自分で火で起こしたことがない。出来上がった焚き火には当たったことがあるけど、自分でこう火を触らせてもらえなかった、もしくはそういう経験に今まで出会ったことがないっていう方が多いんですよね。だからそういうのを考えるとやっとかなあかんよねと単純にやっといた方がいいんちゃうかなと思います。で、まあ、今回ここの展示とかこういうのはわざと本当に必要以上になんかその辺のもんで作ってみました。例えばまあこういうのは今ね、各家庭に本当はキャンピング用のテントがあればそれでも済むんだけど、なんかこういうのはこう実は考えるのが楽しいんですよと。なので今日後半はまあちょっとそういうのをブリコラージュっていうんですけど、その身の回りにあるもので何とかする能力、必要なものを作り出す能力のことをブリコラージュと言います。それは文化人類学号の文化人類学の用語で器用手仕事って翻訳されるかな。冷蔵庫を開けて その中にあるもんだけで美味しい料理を作るようなもんですで、自分たちにそういう能力っていうのが本当は豊富に今までの歴史で蓄積されてきてたはずなんだけど、どっかで途切れ始めてるんですよね。なんかそういう技術を持ったおっさんたちが、ま、もしくはおばさんたちがかっこよく見えない時代がやってきてて、で本当は今そういうのを持ってる人たちはすごいかっこいいんじゃないかと思うよね。だから休憩の後は、ちょっとその辺の話を中心にしながら、ちょっとみんなでお題を出しながら、これが何に使えるかっていういろいろちょっと議論しながら楽しみたいなと思ってます。ちょっと前半はもう僕の話だけじゃないけど、後半はちょっといろいろやり取りしながらしようかなと。
はい、
はい、
ということでですね、今ちょっと現在のブリコラージュっていう展示を、やってるわけなんですけども、その階段のところから、まあ、ここまでいろんなものをぶら下がってまして、基本的にはこの大店員の倉庫とかにあったものだけで出来上がってます。何か新しいものを持ち込んだっていうのは、まあ、ここに関しては持ち込みましたけども、それ以外のぶら下がってるものはもうここにあった、やつでやってるんですけども、なんかそのあたりを、ちょっと参考にしながら、ちょっとここにこういう紙があるんですね。いくつかそちらにも置いてますけども、ちょっと今から皆さんにお配りしたいんですけども、コモンズフェスタブリコラージュアイディア募集と書いて、使用目的使用品目っていうものを書きながら、ここにイラストと、なんか例えば、あそこに、あるような、なんでしょうね、なんかピンク色のなんか靴下みたいなやつがぶら下がってますけども、あれは、いざとなった時にどう使えるか、今あのスタッフの方持っていただいているやつですが、そういうふうなものを、書いていただいて、 あそこの端に洗濯バサミでぶら下げていっております。でそういったものをみんなで小山田さんとともに出し合いながら、後半の1時間は過ごしていけたらなと思いますんで、一旦10分ほど、休憩を設けながら、またちょっとお菓子とか出していきつつ、ググッと皆さんまたさらに寄っていただくっていう感じで、進めていけたらと思います。
はい、
アークオーディオ、
まあおかげでその放課後にもう本当にいろんなことをやらせてもらって、エッチングとか塑造とかレリーフとか、本当にありがたいことに、高校に行くまでにいろんな美術にまつわる技法を体験することができました。でしかもやっぱり先生に憧れるじゃないですか、勝手に妄想して。ただ先生の教官室に置いてある本とか読みたくなりますよね。で隣のカビ臭い図書室に通って、同じような本を借りて背伸びして読むっていうのが、始まって、本も好きになりました。で本、コーヒー、古いものが好き、もう今とはあんまり変わんないよね。その頃になんかこうその先生のおかげで、身についてしまったというか、その感覚がもう忍び込んだような感じで、それはやっぱりその頃の記憶が楽しいんですよね。だからああいうのいいんちゃうかなって思って、もし自分が中学生ぐらいのことをなんか付き合うじゃなくて、なんていうかな、そういう関係がもし持てるとしたら、うん、やっぱり そういう形でなんか与えてあげたい気分が高まるぐらい、なんかすごい受け取った感じがあったよね。テンペラをやってる先生でした。今も独身でねやるんやけど一時期こうなんかその美術教育学会、あ、鹿児島 その美術教育の世界でちょっと噂になったことがあるんですが、あいつらできてたんちゃうかと違う、そんなことは全く、できればあってほしかったけど僕の美術はエロスとともに始まりました。でも本当にね、
だってわざわざかっこよくくってますよね、これね、
もう非常に重要な出来事やってん、う
ん、林の中ってところはまだね
もう今行くとね、悲しいぐらいに鉄筋校舎がドーン立って造成されて、全く趣がない 空間やけど、僕らの時本当にギリギリの平屋の木造校舎の木サッシで下見板張りで、軒先はもう壊れてて、その中に鳩が巣を作ってたりとか、あの授業中にコッコンコッコンって声が聞こえる、なんかすごいいい環境やったんですけど、まあ、だから、まあ、それでいい思いをしたから、そういうものに対しての拒否反応が全くないんですよ、はい、古びた建物 OK やんとか、どっちかというと それを求めていくようになったのがなんかそういうことで、はいはい、まあ、振り返ってみるとそういう共有する時間というのを作っていただいたっていうことになるのかなと思ってこれに載せてます、
はい、なんか、はい、あ、よかった
です、はい、
吉中と申します。建築や
ってます、はい、
で建築の話でさっき、いくつかお話されてますけど、なんかいろいろ法律があるからあれできないこれできないとかいうのは、まあ、それはあの日常的に仕事して感じるところがあって、で特に、まあ、新しいやつはそう新築するときはそういうこと絶対しないんですけど、いや古いものを使うときっていうときにそれは一つ悩むところがあって、はい、真面目に申請すると、うん、立て直さないと無理だっていう話もよくあるんで、それもったいないなと思ってするんですけど、でその中でふっと思ったのはその安全、要は安全じゃ、まあ、構造の話だけど安全じゃないからこれは危険だからっていうことでダメだっていう話になるんですけど、なんかこうふっとこう安全か安全じゃないかを選ぶ権利が僕らにもあるんじゃないかな、うん、屋根落ちそうだけど屋根落ちてきそうやけどもすごくいいからそれは分かって作った。だから町屋に京都の町屋に住んでる人たちは結構もそれは
早く、
うん、また分かって、
もう分かって深くからもしてますしって話ですよね、
うん、なんかそういう、あるいはそのシックハウスの話で部屋の中でペンキペタペタペタ塗れなくなったけども、別に
ね、機密性がなければ塗ってもいいよね。
私はシンナーの匂い好きだしみたいな
極端な話はそうですよね、
うん、リアルからその辺をこう、まあ、法律で決まってるのはいいけど、なんかそれをはず僕はもういいですっていうふうにやればそれ外せるようなのが、なんかそういう法律もできてもいいんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まあ、それはちょっと安全性の話で、うん、で質問としてはその動物の話もきたとつながってそうかなと思ったんですけども、その安全じゃないっていう状況にだからこそなんか共有できるその共有感が強まるっていうことがもしかしたらあるのかな、うん、同じ危機に面した時になんかしなあかんっていうことでやろうと、ただそれでもみんながこうすごいそれぞれ能力あるわけからそれぞれの役割でこれできるこれできる、まあ、あれできたわなっていうんでうまくカチャカチャカチャっとこう取り組みができるんじゃないかなっていうことが言えるのかなと思ったんですけど、
いやもうすごい大事なポイントやと思うんですよ。そのボロボロの長屋に住む人たちっていうのは常に危機感というのが根底にないとそんなに気軽に行けないし、足りないものだらけなんですよね。風呂なかったりとか共同の炊事場だったりとかするとおのずと共同作業っていうのが生まれてきますよね。でそういうところの方が地域につながりやすい人たちが出てきたりする。でマンションとかは個人生活っていうのを完結させるための建物としていろいろ考えた末にああなってしまったんだと思うんだけど、だから孤立してるんですよね。なんか充足してるっていうかその中である人工空間の中でなんかやっぱその辺は社会に出にくくなりますよね。社会とつながりにくくなるっていうか、だからまあそういうところに住んでる方々っていうのは相当の努力をしないと外とつながらないっていう危機感を持たなきゃいけない時代がやってきてるんじゃないかなと。もうボロ長屋に住んでる人たちは考えなくてもそうしてます、うん、でもう本当にこの壁は絶対支えられないよねと、 で2階に住んでる人はあまり重いものを乗さないようにしましょうとか、なんか自然になんかそういうルールができますよね。
なんか自分でその使いこういうものと自分との関係でなんかその間にルールを作ってどうやろうかなっていう、なんか、うん、かな、だから人とだけじゃなくて物となんかこう対との役割関係みたいなのをなんか作ってるみたいかな、
まあ、あと一回災害を体験するとブレイクスルーが起こるっていうのは本当に想像するだにそうなんだろうなと思います。なんかね、神戸とかああいうところで震災を受けた方々の中にはもう今までとは違う生活のスタイルっていうのを帯びた方もいるし、なんかそういう共通体験っていうのはなんかある種やっぱり強いんかなと、まあ、それは、ね、戦後世代の戦中戦争を体験された方々の強さと共通する面もあると思うんだけど、だからまあいずれね僕らも体験することになる可能性が高いんだけど、そうなってからの心の準備っていうのもしとかなきゃいけないのかなと。でも洞窟の場合は本当に危険なところに行って一人ではニッチもサッチも行かないっていうのがよくわかるんですよ。一回行くと俺一人ではもう無理やわと、ここで真っ暗になって手探りで入り口まで帰れるわけがないってなると誰かに頼るしかないんですよね。でお互いに頼るとしたら信頼関係で頼るしかないので、なんかそういう関係を作ろうとせざるを得ない。だからやっぱなんかそういう危機感っていうのが面白いポイントかなと思いますね。なんか本当にボロボロのところに住むのはいいことなんちゃうかなとみんなで一生懸命リノベーションして住むのがいいかなと。もう本当に潰れますけどねだからもう潰れることを前提としてその中でどうやったら生き延びれるかっていうのを、例えばもうなんか寝るところはフレーム構造で囲っといて最低落ちてきても針は自分の上には来ないというようなベッドを作ってしまうとか、なんかまあいろんなアイデアっていうのは出てくると思うんだけど、なんかそれも完全に守られていないっていう環境を確認した瞬間にそういうアイデアとかが出てくるんじゃないかなと。まあ本当はねマンションも水止まったり電気止まったらどうすんねんっていう場所なんですよね、高層マンションとか。11回バケツに水入れて持って上がるって相当なことですよね。だから本当はもう危険っていうのは満ちてるはずなんだけど、それを忘れさせるのが現代の消費の方法なんで、なんか忘れがちですよね。だから僕はその建築家の方々とかがなんかそういう観点っていうのを持っておせっさんとこうお話をする機会というのが増えていくのがいいんじゃないかなと。もう耐震構造というのはまあできるだけやった方がいいけど、もう完全ではないのを絶対言わなきゃいけないよね。これで安心ですって言って打ったらあかんと家は倒れなくてもその人がそこで孤立してしまったら意味がない。
はい
はい、
はいはい、
イベントっていうのを、まあ日定期的にやってるんですけど、うん、自分たちが生活してるのか、まあ、日常っていうのはあんまり危機感っていうのは感じてないことが多いと思っていて、うん、でこうやって展示をすることで非日常もし災害があったらっていうのを考える場っていうのが今あったりするのかなと思うんですけど、で、まあ、あと先ほど小山さんがこういう空間のそういうカフェをやったりバーをやったりっていうので人がいっぱい集まってきたっていう時ってあんまりみんな、うん、そういう危機感の中で集まってたのか、一体その集まった理由というかなんでそうやって人が集まって関係が強くなったのかなっていうのは何なんですかね。
まあ、単純に、楽しかったっていうのが一番なんやけどね。
どういう人が集まったん
ですか？それは始めるにあたって広告とか別に打たなかったんですよ。で、友達が友達を一人連れてくる、だからホストがいたら来てもらえます。なんかこう一緒に行かへんって言って一緒に行く人がいたら安心して初めての場所にも行くやん。なんかそんな感じで、友達が友達を連れて一人は連れてくるっていうのを繰り返していくと結構な数の人が来てくれることになって、でやっぱり初めてのところで紹介者っていうのがいた方がなんか気が楽だよね。
気が楽なのと、あとなんか第一歩が踏み出すそうな、なかなかこう一言目を声かけるのも大変な壁がありそうです
ね。
で、
まあ、全体のなんか、まあ、エイズのいろんな取り組みをしている中でそれぞれがまあ感じ取ってたのが、全てに対応する一つのシステムっていうのはないっていうのを感じてたんですよ。まあ、全員を納得させて全員を満足させるような空間とか、企画とかシステムっていうのはないと。なんかそれを思った瞬間にちょっと気が楽になった瞬間があるな。まあ公共に携わってる方がいたらちょっとなんか失礼なことを言うかもしれないけど、公共っていうのはなんか全ての人にユニバーサルに、不公平なく行わなきゃいけないという使命を多少帯びてるし、市民の側もそれが当たり前やと思ってるけど、本当にそんな制度ってあんのかなって考えてみるとファシズム以外ないんですよね。もうそれが完璧に平等になるとしたらもう強固な社会主義か、まあ原理主義かファシズムか、まあ、なんかそういう類のなんか極端な制度しか行えない。でそれはある種危険をはらんでるし、自由っていう概念がやっぱりずれてきますよね。で僕らがその頃考えたやつは、まあ全部に対応はできないから、同じような形でいろんなタイプのものがたくさん起こればいいんじゃないかと、それの中の一つとして今やってることをやろう。だからできればそこを経験した人が分散してそれぞれでいろんなタイプで始めてくれると、まあ、できるだけ多くの人を拾えるものが作れるんじゃないかなっていうような感じで始めたから、最初からこう多くの人を公平にっていうのがまず抜け落ちてて、で下手すりゃスノープの集まりになるんだけど、なんかそこの部分での共通項がみんなにあったらできるだけ閉じない形でいろんなタイプの人を呼んでこようという努力がそこでなされてたんだと思う。
なんかそのいろんなタイプの人がそこに一箇所ある一つの空間に集まるので、その核なるものというか中心、ここだけは踏んでおこうみたいなものっていうのがうっすら見えてくるのか、何か提示してるのか、そういった共有の仕方ってどうしてたんですか？
そのウィークエンドカフェの時はマスターっていうのがまあ、こっち側にいてここでお酒を渡すんだけど、システムがすごい簡単なんですよ。もうお金と交換もう渡すだけ、こっちではほとんど作らないから、なので、誰でもスタッフになれるっていう状態を作ってたんですよね。だからこう立食パーティーとかに行って戸惑うことないですか？こうやることがなくて
ありますよね。なんかなんかこうむしろ手伝ってる方が楽みたいな感じありますもんね。そうそう、ああいう時は
なんかそういう時は労働があった方がそこの空間に居やすいということがあるんですよね。
それはすごく。
で皆さんもやってみたらいいと思うんだけど、マスターの側にこっちにいると勝手にいろんな人がやってきてくれるんですよ。すっごい楽ちんで顔見知りになるし、
結構もうすでにやってはるような方多い気がなんか今日お客さんの中ではしますけどね。
そういう状態でやってると、なんかそのウィークエンドカフェの時はマスターになりたい人がほとんどでこっち側に座ろうってする人がたくさんいて、順繰りでもうみんながやるっていうことになると、自分たちのお店とか自分たちの空間であるっていう感覚が高いんですよね。なんかお客さんでいる人が少ないので、勝手に分煙しようか言うてタバコ吸う人は外に集まるようになるし、大騒ぎしないようにしようとか、ゴミ分別しようかとか、なんかそういうのが勝手に起こっていて、
あとからちょっとずつそういうなんかもやっとルール的なものができてくるっていう感じ
です。もともとその空間がすごい素敵な空間だったんですよ。あのボーリスっていう方が建てた暖炉のある古い空間 でそういう空間がなんかすんなりとみんなに収まっ、もういい感じで収まってるとみんなが大事にしはるんよね。でそこの空間の雰囲気を乱さないようにする努力っていうのがなんとなく暗黙のルールとして出来上がって、あの時は3年間本当に問題もなくうまくいった。で誰がリーダーっていうわけでもないし、できるだけこう共通の会話をするときにそういうホスト役としての自分を自認するっていうか、なんか聞いてあげるっていうことがどんだけ高度なある価値観に支えられたことか、それはかっこいいよねっていう、なんとなく価値観をみんなでこう話してるとみんなが聞き上手になってくれて、初めて来た方もまあなんとなくこう一緒に喋れるようになったりとか、まあ、それと、まあ、そこにも置いてあるけど、焚き火に類する火を焚く、
みんなめっちゃ注目しましたね
そこは暖炉があってね、暖炉で火を焚いてると、皆さんもそうやと思うんだけど、火焚いてるとこう当たるやん。で隣の人となんか自己紹介しなくても喋れるんですよ。あったかいねから始まって、で、会話がなくなったらずっと火を見てたら1時間ぐらいは平気で過ぎますそれと焚き火のこうくべ方とかに関しては、うん、もう議論100論あるぐらい、それぞれがこうね、いやそれじゃ横積みじゃなくて縦やろとかだからまあなんかそういう装置としてのなんか他者性をこううまく混ぜてくれるような装置として、カフェとか焚き火とかなんかそういうのがうまくあった空間で、なんかそれ以降なんかそれに気がついてできるだけこう焚き火をしたりとか、まあバザールカフェも庭で焚き火ができる奇跡の空間なんですよ。なんか都会の真ん中で煙出してても隣近所から文句が来ない隣関係を作ってて、でやっぱりそういうね、焚き火はまあ10万年、まあ、100万年ぐらい前から共有空間としては最古のものの一つやと思うよね。火さえ囲めばあるなんかシェルターみたいな感じになるっていう、なんかそういう感じでうまいこと回ってた、だから偶然なんやけどね、そこに暖炉があったからやってみたらかなり良かったもう暖炉炊くためだけに東京から通ってた人いると思う
すごいなそれ、